こんにちは、チコリンの愛しきセラピストライフの時間となりました。今週のテーマはサロン経営とプライベートの両立です。お願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、プライベートって言葉がちょっと難しい、最初に定義しとかないといけないのかなと思うんですけど、よくなんか芸能人がお忍びで旅行してる時にちょっとプライベートなんでみたいな、なんか言うのか言わないのか知らないんですけど、なんか聞いたことありますよね。なんかあるいはこう公私混同の公私みたいな、公の自分と私的な自分とあるみたいな、なんかこういう風に聞くとものすごくプライベートってなんかこう特別なもので、こう仕事とはっきり分けないといけないものっていうイメージがあるのかなっていうふ
う
に私は感じたんですよ。
な
のでサロンとプライベートの両立っていう こう言葉が出てくるのかなっていうふうにちょっと感じたんですけど、まあ、このプライベートっていう言葉の解釈を今日は日常っていう風に定義して話を進めていきたいんですね。
日常ですね。
日常ってさ、なんか別に特別なものではなく日々の生活のことですよね。掃除洗濯といった家事から自分の運動、食事、趣味みたいなセルフケア的なこととか、こういうのが日常ですよね。で、悩むっていうのはこの仕事しすぎて自分のケアがままならないとか、家事をやろうと頑張ってたら仕事する時間があんまりないとか、で個人事業主ってそういうことが多分悩みになってるんじゃないかなと思うんですよね。
よく仕事が忙しすぎて家事がおろそかになっちゃうとか、そういう感じですかね。
多分ね。で私もあったんですよ、そういう時期。で結婚したなんか当初とかは結構家事しっかりやらないとっていうイメージがあったので、なんかね、家事をすごい頑張っていると集客とかもさ、仕事じゃないですか。その、なんだろう、ブログ書いたりとか、チラシ作ったりとか、なんかそういう時間が、結婚前より取れなくなっちゃって、そしたら新規も減っていくし売り上げも下がっていくみたいな感じになってったんですよ。それを焦ってまた集客にしようと思ったら今度家事が中途半端になってっていう、なんか悪循環のストレスっていうのがあった。で子供が生まれてからは自分にかける時間が全然ないみたいな、お肌の手入れとか美容室にもなかなか行けないとか、そういうのってこうあるあるなのかなと思うんですけど、ゆりりもありました？
なんか今のお話聞いてて、本当そのまんまって感じ
ですよね。
そう、なんかやっぱりこう食事とかをすごく手を込んで、手を込んでっていうか時間かけていろいろ作りたいなって思うと、やっぱりそっちの方に手が回らなかったりとか、
そうですよね。自宅サロンでやってたら特になんかこういろいろこう見えちゃうじゃないですか、こう家事の あれ気になるなとか。そうで、やっぱり自分がこう家にいる時間が長いだけに、あれもやっといた方がいいかなとかってこう家のことで動いちゃったり、ついついやってしまいますよね。
目に見えちゃいますしね。
そうなんですよね。っていうのをこう皆さん悩んでるわけですけども、まず両立ってめちゃくちゃ難しいんだよっていうのを言ってあげたい。そう、両立をせなあかんじゃなくて両立せんでいいっていう、一回そこに、自分を置いてほしいんですね。
視点を変えるってことですね。
例えばさ、まあ今はっていうか、少し前の時代とかまでは うん、夫の方が稼いで、妻の方がまあそれをちょっと支えるほどのね、
うんうん、
収入を得つつも家のことをやるみたいな、
うんうん、
そういうちょっと男女のなんかこう区分みたいなのがあったと思うんですよ。
ありますし、うん、きっと今もある部分ありますよね。
ありますあります、
うん、
で夫さんの方は多分両立って考えたことないはずなんですよ。
うんうん、
でしょ、
うん、
よし、家事と仕事とどうやって両立しようとか、子育てとどうやって両立しよう、うん、プライベートと仕事どう分けようみたいなことって、
うん、
悩まなくて済むじゃないですか。
済みますよね。
ね、
うん、
でこれがまあ男だから女だからっていうふうに、うん、まあ、今までの時代はなってたんだけども、うん、一旦じゃちょっとまあその性差別的なことも加味してちょっとそれ置いといて、
はい、うん、
自分もその両立っていうのを考えなくていいって一回思ってもらいたいんですよ。
うんうん
うん、まあ誰がやんねんってなった時にちょっとその思い浮かべへんっていうのは置いといて、
まずそこは置いといて、
そこは置いといて、うん、もう一回大前提、両立ってもうせんでいいものだっていうふうに、うん、考えた上でね、
うん、
まあ家事とかもやるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、仕事をやって、仕事終わってからご飯作って洗い物してとか、
うん
うん、ほんならできた日はすごい私めっちゃ偉いってなりません？
なりますね、
うん、
もうめっちゃやったーって思う、
ね、できひんかったら、あーなんか昨日やれへんかったから溜まってしまったなーって、
うんうん、
まあ、今日はちょっと時間の使い方うまい感じにして、あ、こうこうこうやってやったらいけるかなみたいな、
うんうん、
って言ったら悩みなくなれへんかなってまず思ったんですよ。
あ、
う
んうんうんうん、
なんかその両立せなあかん前提があるから、うん、両方中途半端になって悩むのかなって、
うんうん
うん、なんかさ、もし学生やったとして、
うん、
勉強とスポーツの両立とかってね、
うん、
自分でやってたらさ、うん、苦しいじゃないですか結構。その両方得意な人もいるから、うん、あの人みたいにやれたらって思うけど、
うん、
でも実際はさ、やっぱ勉強好きやけど運動苦手とか、運動好きやけど勉強苦手とか、両方苦手とかになる子の方が多分圧倒的に多いと思うんですよ。その文武両道みたいな人より、うん、うん、じゃあさ、なんかどっちかって社会ってそっちに寄せていくべきじゃないかなって私は思うのよね。
あ、うん、その自分の得意不得意の方に寄せていくっていうこと、
うん、そうそう、だって両立が当たり前やったらさ、
うん、
しんどいじゃないですか。
いやー、しんどいと思う
ね。
なんか、うん、まあ、私のね、息子のことを言うと、
うん、
スポーツの野球、
うん、
あと趣味のカード、
うん、
両方好きだけど、
うん、
やっぱり両方やるってなると大変そうです。好きだけど大変そう、うん、
大変そうだよね、
うん、うん、
なんかその時に両方やらなあかん、でも両方中途半端になってる、こんな自分はダメだってなったらさ、辛いやん。
うん、なんかそれ聞いたことあるもんね。それでうちの子は1個に絞ってみたんですよ。
あ、いいと思います。
うん、そしたらすごくなんか生き生きやってます、
うん、
1つを。
あ、もうそれ、
うん、
それが言いたかった、
うんうん、
だから両立できひんっていうねことをまずは分かるべきかなと、うん、一つ思いました。なんか両立当たり前っていう その認識というか価値観というか固定概念みたいなのを変えていってもいいのかなって。そしたらさ、なんかもう仕事一生懸命やった疲れたってなりつつもさ、なんか今日めっちゃ料理時短する方法見つけたんよねとかさ、なんか仕事一生懸命やってる間に知らん間にダイエットできてたわとかさ、なんかそっちに意識が向くと思うんですよ。
ああそうですよね、なんかいかに簡単で美味しくできるかとかね。
そう、
うん、
じゃあもうちょっとポジティブになれるかなと思ったんですよね。でさ、なんかやっぱりまあ仕事だけのことじゃなくって、これって本当に生き方の話になってくると思うんですけど、なんか大事なのってあれやらなきゃこれやらなきゃに追われて生きることじゃないじゃないですか。自分が本来の生き方で生きているかどうかですよね。
そうですね、
自分の魂が、
心地よくね、
そうそうそう、
うん、
喜ぶような、喜びに震えるようなこう感動を味わいながら生きるっていうことが本来目指すべき生き方だなと私は思ってるんですよ。その上でさ、まあ、例えばそれが人の役に立つとかさ、なんかすごい夢を叶えるとかもあるかもしれないけど、まあ、ただただ愛する人と一緒に過ごしたいとかさ、ぼーっとしたいとか、なんでもいいと思うんですよね。でも生きている中で自分がこれをやってる時が一番幸せだなって思う瞬間がちょっとでも長い方が絶対いいはず。だからそんな中両立のことで悩んでるってすごいもったいないなって思うんですよ。だってじゃあ、なんでその仕事をやろうと思ったんってなったらさ、お客様の喜ぶ顔を見たいってことじゃないですか。なんで家事しようと思ったんって言ったらさ、子供に美味しいご飯食べさせてあげたいからやったとか、
ね、
自分が心地いいリビングで落ち着いて過ごすために私は掃除をやりたかったんやっていうところが本当の本来大事にしないといけない部分なはずなのに、なんか集客できてない、あ掃除できてない、あできてないできてない、全部積もってきてるわみたいな、ね、でも自分を生きれてないっていうことになっちゃう。
なんか何々しなきゃって思った時はちょっと立ち止まらなきゃと思っちゃう。
そうべきとかね。だからまあ両立はなしで
なんかこうどっちかをやってみて、ちょっと今日は今週は家事お休みでみたいな感じにしてみて、やってみた時にあれやっぱり私料理作るの好きだったなって思うかもしれないですしね。
もうだってさ、まあ私も料理全然好きじゃないけど、やっぱり毎日外食続いたりとかしたら、もうさお味噌汁とおむすびだけでも自分で作ったご飯食べてほっとするね、なるじゃないですか。
なります、
だから無理して頑張るからしんどいだけであって、そこに喜びを感じれることを忘れたらいけないと思うんですよね。まずそれが思うことで、でそこはちょっと前提として、とはいえやっぱり両立したいこともある、っていうのであれば、やっぱりこうタスク管理ですよね。タスク管理とルーティン化、仕組み化、それが、まあ、解決するヒントになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
まずは自分の喜びが何なのかっていうところを知るっていうのが大事ですね。
めちゃめちゃ大事。そこをやっぱり一番の自分の生きる目的にしといてもらって、あとはもうそのやらないといけないべきみたいなことがもし外せないんであれば、 とにかく全部書き出して細かく細分化して、うん、もう全部これは何曜日の何時から何時までにやるやつっていうのをもう手帳に事細かにこう策定していきます。もう自分はこう会社の社長になったつもりでね、この、
はい、
うん、このオフィスはこうやってマネジメントしますっていうのを従業員にお知らせするかのようにもう決めてしまおうと、
うん、
うん、で、もうそれをやってももしできないのであれば、
うん、
キャパオーバーしてます、もしくはちょっと精神的に病んでます、
うん、
うん、なので誰かを頼るとか専門家に相談するとか、うん、外注するとか、うん、そういう風にしてください、
うん、そうですね。なんかもうなんかそういうねいっぱいいっぱいになってる時って人を頼れてなかったりもしますよね。
もうそのことがすごく多い、自分でやらないといけないみたいな、
うん、うん、なんか一つのお家に住んでるわけだし、うん、やっぱみんなで協力してできる体制がね作れていけば自分だけが頑張らなくていいとか、うん、なんかこれはもう専門の人に頼んじゃおうとか、
そうだよ、
うん、
もう個人サロンなんてねもうそもそもがさ一人でやる世界のね、うんうん、話なんで、
うん
うん、やっぱりこうどうしても自分でやろうみたいになっちゃうんですけども、うん、もうこれからは競争の時代なんです。共に作る、
うん、
うん、
時代共に作るね、
そう共に作る競争の時代なので、うんうん、そう自分で全部やろうと思ってる人はもうどんどんどんどんしんどくなっていきます
ね。競争の時代っていいね、
うん、というわけで今日は両立しようと思うのを一回やめてみっていうことと、
うん、
はい、もし本当に両立したいことがあるんだったら細分化して仕組みにしてしまいましょうっていうふうにお伝えをしました。
はい、はい、ありがとうございました、はい、番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録しそちらから送ってくださいね。それではチコリンの愛しきセラピストライフ、本日はここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。